新約聖書マルコの福音書10章46節から52節まで。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。今日私たちが注目しているのは、イエスと出会った一人の人物、バルティマイです。このバルティマイに起こった出来事を通して、聖書が教えている救いに至る信仰ということについて、ご一緒に教えられたいと思います。バルティマイは目が見えずに、エリコの町の道端で物乞いをしていました。彼は毎日朝になるとエリコの町の入り口近くの通りに置かれ、人々の施しで生活をしていたと、そのように思われます。当時は現在のような福祉制度はありませんから、体が不自由ということは直接その人の命に関わるようなことでした。彼は今日食べるものがあるかないのか、あるいは生きていけるのかどうか、そういう不安の毎日を送っていたと想像できます。しかも当時のユダヤ社会では、体に障害があるということはその人に何か罪があった、もしくはその両親に罪があって、それに対する神様の報いであると考えられていたわけです。ですから彼は差別を受けていたわけです。彼らは時に罪人とも呼ばれていた、そのようなことがわかります。ヨハネの福音書では、エルサレムの町で盲目の人を見かけた弟子たちがイエスにこのように質問しました。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、両親ですかと。それに対してイエスは答えました。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の業が現れるためですと。またある時イエスは、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと語りました。ユダヤの人々は、罪人と共にいるならば自分自身が汚れてしまう、清いものは罪から遠ざかると、それが彼らにとっての常識でした。人々の救いに対する理解とイエスの理解とはズレがあったということがわかります。ここに神の思いが表されていると思うんです。人は時に因果応報で物事を捉えたり、あるいは自分で自分の罪にけりをつけようと、それを解決しようとしますけれども、神は人にはできない、また考えられない、神様の御業によって人を救おうとされました。そしてこのことを示すためにイエスはその交渉外で多くの病人を癒し、罪人たちと一緒に過ごされたんです。これは福音書を読んでいくと私たちは知ることができますけれども、 このような神の御心を知るとき、イエスがこのときエリコの町に立ち寄り、バルティマイと出会ったことも偶然ではなかったと理解できると思うんです。このエリコでイエスは、バルティマイの他にも、あのザーカイを救いに導き、この後エルサレムに向かって行き、十字架にかかられました。イエスはこの時バルティマイに出会って、彼の信仰を導き、彼をご自身のもとに招こうとしておられたんです。そしてこの出来事を通して私たちは、イエスこそが地上で人の罪を許し、救いを与えることのできる権威が与えられているということを知ります。まさにこのバルティマイをして神の技が表されたんです。盲目の人が見えるようになる、この奇跡は特別なことだと思うんですが、ここには神様が人に与えてくださる普遍的な救いへの道筋があります。それを私たちは今日知ることができます。この救いに至る信仰を知り、バルティマイがいただいたこの救いを私たちもいただくことができるということ、そしてぜひこの救いを皆さんに得ていただきたいと心から願います。さてこの時、ナザレ出身のイエスがエリコの町にやってきたということはもっぱらの話題であったようです。これまでイエスが通られた町々でなされた病気の癒しや奇跡、それは当時の人々にとってもそれは特別なことでした。人から人へと伝えられていきました。ですからこのエリコの人々もイエスを一目見ようと押し寄せてきたことがわかります。ルカの福音書にはザーカイのことが書かれていますけれども、道はごった返してザーカイは木に登らなければイエスを見ることができなかったとありますけれども、イエスの周りには弟子たちや群衆でごった返していた。バルティマイは人々がナザレのイエスが自分の近くに来たということを聞いて叫び始めたんです。彼は何と叫んだでしょうか。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいです。町の人々はイエスをナザレのイエスと呼びましたけれども、それに対してバルティマイはダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫びました。このダビデの子というのは旧約聖書で約束されていた救い主を指す言葉なんですよね。また憐れんでくださいと彼が叫んだこの呼びかけは、旧約聖書で示されている神様の憐れみ、ヘセドと呼ばれていますけれども、神様の真実、神様の恵みと誠、そのことを指す言葉でした。それを彼は求めた。神様の憐れみとは何でしょうか。それは自分の力ではどうすることもできない人々に、しかも神ご自身に逆らっている人々に対して神が助けの手を差し伸べてくださる、この神様の憐れみのことです。イスラエルを通して表された神様のご真実、それを私にくださいとバルテマイは叫んだんですよね。ですからこれはただ目の見えない物乞いが、ああ何か恵んでくださいとイエス様に助けを求めたではないということがわかります。このことからも彼は多分生涯のどこかで聖書を知っていたと思われますけれども、この時彼がイエスをどれほど知っていたのかは実はよくわかりませんけれども、もしこのイエスがあのかつて聞いた聖書の神、約束の救い主メシアであって救い主であるなら、今この時を逃すことはできませんでした。彼にとっては一世一代のチャンスだったわけです。彼は目が見えませんから、イエスが自分からどれほど離れているのかわからないわけです。とにかく周りがざわざわしてきた、ああイエスが来たという声を聞いて、とにかく必死で叫んだようなんですね。もちろん私たちはバルテマイの心の内にある悩みや、この何と言いましょうか、叫びの奥にある思いを知ることはできません。全て知ることはできないと思うんです。一人一人その置かれた環境や状況やまた性格も違うからです。でも彼の熱心さは よく伝わってくると思うんですよね。とにかく叫んだ。彼はこれまで目が見えないということで苦しんできました。目が見えないおかげで彼は物乞いをして日々過ごさなければなりませんでした。将来的な計画も立てることはできません。今日誰かが自分の手を引いてどこに置いてくれたかも彼はよく分かっていない。また周りの人からは罪人というレッテルを貼られて彼は悩んでいたと思うんです。罪人というのはそれは単なるレッテルではありませんでした。まさにバルテマイ自身の悩みの本質であったと思うんです。というのは周りの人々が語っているようにもし自分がこの自分の罪の結果として目が見えないという神からの罰が与えられているなら、あるいは両親が何か自分には知ることのなかった罪によって自分が今目が見えないという状況に置かれているなら、それを解決するためには何としても自分の罪を解決しなければならなかったわけです。しかしこの罪をどうやって取り除いたらよいのか、自分で努力しようとしてもそれを取り去ることはできない。罪というのは私たち体をきれいに洗えば取り除けるような表面的な汚れとは違いますよね。多少私たちは心を整えて、よく生きようとすることはできると思うんです。しかし悪い考えや悪い思い、先ほども信仰問答でありましたけれども、私たちの心の内の思いまでを私たち変えることはできない。自分の思いや意思とは関係なくどんどんそれが湧き上がってくるものだと思うんです。事実いくら努力したとしても結果的に自分の目が見えるようになることは彼はなかったわけです。彼は時に思ったと思うんですよね。目が見えないのは自分の罪が原因であるならば自分の罪を何とかして解決しようと、心をもっと清く保とう、もっと人々に尽くそうといろいろ考えたと思うんです。何としても目が見えるようになりたい。けれども目が見えるようになることはなかった。そこで今約束の救い主が近くにおられるというのに彼は黙っていることができませんでした。彼は救いに貪欲でした。無関心ではありません。彼は自分では救われないということを知っていたからでした。この方以外に私を癒し私の罪を救う人はいないと彼は知っていました。今この憐れみにすがるほか彼に望みはありませんでした。イスラエルに対する真実をもって導いてくださった神様であるならば、その憐れみで今私を助けてくださいと。だからこの機会を彼は逃すわけにはいかなかったんです。信仰というのはただ心の中で念じているのが信仰ではないということがわかります。信仰というのは心の中の出来事だけではありません。それは私たちの行動に移されるものです。それを信じるならば私たちはそのように生きるようになると思うんですよね。誰かに対する思い、誰かに対する愛情というのもそうだと思うんですけれども、この人を私愛してますと思っていても、いや思っているだけで私たちとどめておくことはできないと思うんですよね。その人のことが大好きであるならば、愛しているならば、私たち行動に移さずにはおれないと思うんです。ただ好きですと思っているだけは、それは本当の思いではないと思うんですよね。イエスはご自分を求める人を待っていてくださるお方です。さらに48節によると、彼の叫びがただごとではないということがわかります。イエスに向かって叫ぶバルティマイを多くの人たちが押さえつけて黙らせようとしました。しかし彼はますます叫んだとあります。もちろん、民族的なこともあると思うんですね。日本人の感覚と韓国の人の感覚違うと思うんです。あるいはイスラエルの人たちの感覚って違うと思うんです。もっと、日本人はもっと控えめだと思うんですけれども、それにしても周りの人たちが黙らせようとたしなめたと、それほど彼が叫んでいたわけです。彼はやめさせようとした人たちに逆らってますます大きな声で訴え続けました。バルティマイは知っていました。彼を今押さえつける人々に 自分を救う力のないこと。彼は事実その人生のほとんどの時間をエリコの町で過ごしていたと思うんです。この彼の苦しみあるいは悩みを理解する者はおりませんでした。もちろん彼の手を引いて連れて行ってくれる人たちはいたと思うんです。しかし彼の問題を解決できる人はいなかった。人々はバルティマイを道端に置いて物乞いをさせることはできましたが、彼を救うことはできませんでした。人々の言葉も彼を慰めることはできない。彼は約束の救い主ダビデの子であるイエスだけに今望みを置いたんです。彼の人生をかけて、いや永遠の命をかけて彼は叫び求めました。けれどもそれはバルティマイが立派な信仰や強い信念を持っていた、そういうことではないと思うんですよね。これを読む限りバルティマイはただ今必死だったわけです。彼は今もちろん真剣にイエスを求めました。彼は叫び続けました。しかし彼がじゃあ立派な信仰を持っていたか、そうじゃないと思うんです。しかもその彼の心の中には不安や恐れも入り混じっていたことだと思うんです。本当にイエスはこのような罪深い物乞いに気を止めてくれるのだろうか、私の声を聞いてくれるのだろうか、ましてや救いをくださるのだろうか。イエスを求める信仰とはこのように自分の罪深さを自覚しながらも不安や恐れの中からも望みをイエスに置いてイエスにすがることだと思うんです。バルティマイは救いを求める熱意と自分の罪や惨めさゆえに神に受け入れられないのではないか、そういう思いがせめぎ合っていたのではないかなと思うんです。恐れつつも彼は叫び続けた、そう思います。けれどもこれは私たちにできる真実な神への求め方ではないでしょうか。私たちもまた確信は今ないかもしれない。自分が神様に受け入れるなんてとて思えないかもしれない。しかしイエスに望みを置いて、ただこの神様の憐れみ、神様が真実であるならば私の声を聞いてくださるではないか、そのような求め方かもしれません。イエスはこのような私たちの真実な叫びを聞き逃しはしませんでした。バルティマイの叫びはイエスに届きました。いや、イエス様はこの叫びを待っておられたのではないでしょうか。イエスは立ち止まりバルティマイを呼び言葉をくださいます。興味深いことにバルティマイに対してイエスは直接言葉をかけたわけではありませんでした。イエスが彼のもとに近寄って手を取ってバルティマイを立たせたわけでもありませんでした。あるいは人々がバルティマイをイエス様のところに連れて行ったのでもありませんでした。イエスは他の人を通して彼を呼びました。イエス様は一人一人に対して全く同じ呼びかけをしているわけではありません。福音書を読んでいくと一人一人に対して全く同じパターンというわけではないことがわかります。その時々またその一人一人に応じた呼びかけをしてくださるお方です。私たちもそうだと思うんですよね。クリスチャンになった一人一人もそのクリスチャンになった時のこと、信仰を持とうと思ったことを聞くと一人一人違うと思うんです。神様はその一人一人をご存知であり、そして一人一人のことを思い声をかけてくださいます。49節には3度もこの呼んでという言葉があることも印象的だと思うんですね。皆さんが聖書の言葉を聞いてイエスを求めるときも、またイエスの救いを確信するときも、それぞれのタイミングや経験があると思いますけれども、それは一人一人に対する神様の配慮でもあります。 クリスチャンの証を聞くとき、ああ私もこんな証をしてみたいと思うことあるかもしれません。私はこんな立派なことはなかったかもしれません。でも引け目に思うこともないですし、自慢することもないわけです。一人一人神様配慮してくださって呼んでくださる。神様は呼んでくださったということは確かなことではないでしょうか。心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられる。この言葉かけは適切でした。彼はこの言葉に安心と慰めをいただいたことだと思うんです。心配しないでよい、あなたを呼んでおられる。これは今日私たちが聞くべき御言葉です。心配しないでよい、あなたを呼んでおられる。バルティマイにとっては自分で立ってイエスのもとに行くことが求められたんです。この招きに自分で応答することが求められたんです。これまで物乞いをしていたように、彼はただ座って人が与えてくれるものを待つのではなく、目が見えずとも自分で立ち上がってイエスのもとに行くようにと促されているんです。イエスに招かれたバルティマイは上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たとあります。彼はまだ目が見えないままです。しかし彼は物乞いのあり方を捨てました。彼は自分で立ち上がって踊り上がってイエスのところに行った。目が見えないまま喜びにあふれて踊り上がったとあります。上着を脱ぎ捨てとありますけれども、一説によるならばこの上着というのは盲人の商売道具であったようです。彼は道端で上着を広げ、そこに施しを集めていたと考えられます。その上着はボロボロで埃や汗にまみれて匂いもひどかったと思います。そのような上着であってもそれは彼にとって大切な財産でした。また生命線だったんです。この上着は古い自分の罪の象徴のようなものかもしれません。けれどもイエスに招かれた時、彼はもうその上着を必要としなくなりました。彼はもう上着や集めたその施し物をこの時金繰り捨ててイエスのところに向かっていきました。今イエスの言葉によって心満たされ喜びに踊ったとあるんです。イエスとの真実な出会いは私たちの価値観を変えてしまいます。これまで私たちが握りしめていたもの、こだわっていたもの、これを頼りとしていたもの、そこから私たちを解放します。また私たちを縛りつけていたものから私たちを解放します。バルティマイはこの時まだイエスの奇跡を体験したわけではありませんでした。まだ目が見えない状態です。けれどもダビデの子なるイエスによって彼は今憐れみを知ったんです。ただそれだけでした。イエス様はこの時まだバルティマイの目を開いたわけでもありません。何かバルティマイがこれから困らないようにお金や食べ物を恵んだわけでもありません。ただこの言葉によって彼は神の憐れみを知りました。実はイエスの弟子たちもそうだったんです。マルコの福音書はそのような弟子たちの様子を記していますけれども、一章にはシモンとアンデレは魚を取る網を捨ててイエスに従ったことが書かれています。またヤコブとヨハネは彼らの船を捨ててイエスに従ったとあります。また二章にはレビが登場しますが、レビは酒税所を捨てました。イエスのもとに来たバルティマイにイエスはあえて尋ねます。何をしてほしいのですかと。イエスはすべてを知っておられながら私たちの言葉を待っておられます。人格的な交わりを願っているということです。神様は私たちの 神様ご自身に対するこの信頼の言葉を待っているお方です。それは信仰告白ということもできると思うんですね。彼はまっすぐイエス様に向かって言いました。先生、目が見えるようにしてくださいと。バルティマイは彼にとって最も困難で不可能と思われること、そして何よりも大切で彼がこれまでずっと願っていた本質的な願いをイエスに語りました。食べ物をくださいでもありません。お金を恵んでくださいでもありません。目が見えるようになる。それはバルティマイにとってただ体が癒されるということだけではなく、罪許されたことの証拠ともなる出来事なんです。とにかく彼は純粋に、そして一番本質的で、そして誰にも成し得ないことをイエスに願いました。イエスは私たちが本当に必要とする賭けをご存知であり、それを癒してくださいます。けれども私たちはそのことを端から諦めていたり、あるいは蓋をして見て見ぬふりをしながら、もう少し表面的なもので自分を満足させてしまうということがあるのではないでしょうか。だからバルティマイのように取り乱してまでイエスを私たち求めたりはしないと思うんです。もっと自分で気持ちに整理をつけて、何事もないかのように生きてしまうかもしれません。しかしバルティマイはその願いの通り目が見えるようになりました。まさに人生が変えられました。バルティマイの願いに対してイエスは、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いましたと言います。イエスはバルティマイのご自身に対する信仰をご覧になりました。イエスを信じるならば誰でも病が癒される、そういう原理をここで語っているわけではないです。信仰が強いなら私たちも病気が癒されるとか、じゃあ逆に私の信仰が弱いので祈っても祈っても病気が癒されないとか、そういう、それはある意味魔術的な信仰ですよね。そういう信仰を聖書は語っているわけではないんです。私たちがイエスに対して持ちうる信仰というのは、たとえ私の願い通りに物事がならなかったとしても、イエスは救い主であり私を憐れんでくださる、この信頼です。じゃあイエスがここで語る信仰があなたを救うというのはどういうことなんでしょうか。それはバルティマイが信じたその信仰の通りに救いが成就するということです。けれどもここで注意したいことは、聖書の教える信仰というのは私たちの信仰のこの厚さ、熱心さ、あるいは立派さが人を救うということや、あるいは人は熱心に求めれば奇跡を起こせるとか、そういうことではないですね。あるいはそれぞれが持っているこの信仰心というものが尊いものであって、何かを熱心に信仰するその心が私たちを救うとか、そういうことでもありません。ここで語られている信仰があなたを救うということは、私たちとても誤解しやすいことだと思いますが、それは信仰心が自分を救うという意味ではなくて、信仰とは神が差し出しておられる救いを素直に受け取るということなんです。自分で自分をここまで持っていくのではなくて、神が差し出しておられるそのものを素直に受け取っていく。繰り返しますけれども、信じているバルティマイが自分を救ったというわけではないですよね。信じている神が私を救うという信仰です。神が私を救ってくださる、それは信仰の軸が異なるわけです。信じている私というものが大切なのではなくて、私が信じている神がどなたなのかということが重要なことなんですよね。もしバルティマイがここで的外れな誰かにすがったとしても、それは意味をなすものとはなりません。どんなにか懸命に私たちが一生懸命求めても念じても、それは何にもならないことなんです。 多くの人々はイエスをナザレのイエスと呼びました。それはナザレ生まれのナザレ出身の、不思議な人物という程度の思いであったかなと思うんですが、けれども自分たちにとっては何か利益になる、何か不思議なことを見せてくれる、だったら別にナザレのイエスでもその他の村のなんとかさんでもよかったわけです。ところがバルティマイはダビデの子イエス様と呼びました。イエスこそが約束の救い主であり、救いをもたらす力のある唯一のお方であると信じたんです。人がイエスを信じる、それは数ある宗教の中の一つとしてキリストの教えを私の人生の拠り所とするということにとどまるものではありません。また宗教を信じるということが尊いことであって、自分の心を整えて満たすということでもないわけです。さらに言うなら、自分を鍛錬してこの神様の教えをよく守って神様に認められるような信仰を得たら救われるということでもありません。信仰はイエスという神、救い主をただ唯一の拠り所として信頼し、このお方によって今生かされていくという、一人一人の生涯そのものであります。そしてその生涯を通して私たちはイエスをさらに知っていきます。イエスをさらに愛していきます。そしてこのイエスの救いを経験していきます。私たちは誰を信じるかなんですね。イエス様は、私が道であり真理であり命なのですと語られるお方ですよね。イエス様は私を信じなさいと言われたお方です。私の教えが素晴らしいと、聖書はイエスの教えが素晴らしいと語っているわけではありません。イエスが道であり真理であり命であります。イエスによらなければ誰一人この救いを得ることはできない。イエスはご自身に対するこの信仰をご覧になりました。そしてバルティマイの信仰は目が見えるようになるという現れによって明らかになりました。この出来事は聖書が示している救いということの真理を象徴するような御業でもありました。人々は目が見えるようになったバルティマイを通してイエスには罪を許す権威があるということを知ったことでしょう。かつてバルティマイの罪が、あるいはその両親の罪が彼を盲目にしていた、人々は考えました。しかし彼は今目が開かれたんです。彼の罪は許されたということを周りの人々はそれを見て知ったことと思うんです。イエスはバルティマイに、あなたの信仰があなたを救いましたと言います。これは目が見えるということ以上に、この言葉の通り彼を救ってくださったということですね。ここに神様の憐れみが表されたんです。バルティマイが信じた、イエスに求めた憐れみがここに表されたんです。さあ行きなさいとイエスによって語られたこの時から、バルティマイにとってエリコの道端は彼の居場所ではなくなりました。彼はイエスに従う生涯へと導かれていきました。道端にただ座り込み、闇を見つめて道行く人々を頼り、人々の言葉に一喜一憂し、罪に思い悩む日々から彼は解放され、イエスを見つめイエスの歩みへと歩む生涯に導かれていったんです。このようにイエスの救いは自分では何もできない、何もできないけれども、心からイエスの憐れみを期待し、信頼し、求めるバルティマイに与えられました。それと同じように今私たち一人一人にもこの救いが与えられるのです。ローマ人への手紙の10章をお読みしたいと思います。10章の11節から13節までお読みいたします。聖書はこう言っています。 この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。私たちを救ってくださるダビデの子イエスを信じる信仰へと、ここに集うすべての人が今招かれています。この神様の恵みを今日感謝いたしましょう。お祈りをいたします。天にいます父なる神様、あなたは私たち一人一人の一切をご存知であり、また私たちがこのイエスを呼び求めることを望んでおられるお方です。神様は一人一人にふさわしく、またそれぞれの状況に本当に時にかなったとき、私たちにその救いの御教えを教えてくださり、また求めるものを見出し身元へと招いてくださいました。このバルティマイがイエスを呼び求めたこの時に起こったこの出来事を通して、私たちは神様、あなたがいかに真実なお方であって、神様を呼び求めるものを決して見捨てることなく救ってくださることを知りました。今日私たちに神様はそのことを教えてくださいました。私たちをまた例外ではなく、神様を今知りましたから、どうか神様を求めるそのような信仰をお与えください。それはかすかなものかもしれません。まだ不安が入り混じっている、まだ確信が持てない、そのような思いかもしれませんけれども、心配しないでよいと神様は今招いてくださっておりますから、まだ私たちは何も問題解決していないかもしれませんが、立ち上がってイエスのもとへと向かうことができますように勇気をお与えください。お一人びとりを顧みてくださったイエス様の御業が今私たちを満たし、私たちを変え、私たちを神様にふさわしく生きるものへと変えてくださいますことを感謝します。イエスキリストの十字架の御業とよみがえりを今信じます。このものを憐れんでください。また導いてください。また使わせてください。感謝を持って救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。